さて今回は日本の障害年金制度についてお預かりした資料をもとにちょっと深く見ていきたいと思います。これかなり詳しいですよね。制度の概要から手続きまで正直ちょっと読むと複雑だなって感じる部分もあるんですけど、でもいざという時には本当に生活の支えになる大切な仕組みですからね。今日はあなたがここだけは押さえておきたいっていうポイントを、一緒にクリアにしていけたらなと思います。
よろしくお願いします。この制度で一番こう全ての起点になるのが初診日なんですよ。原因になった病気とか怪我で本当に一番最初にお医者さんに見てもらった日、この日にどの年金に入ってたか、これがもう後々全部に関わってくると言ってもいいくらい大事なんです。
なるほど、全てはその初診日がスタート地点なんですね。資料でもまず基本として年金の種類、障害基礎年金と障害厚生年金っていうこの2つの違いから説明されてますね。
はい、すごく簡単に言うとですね、初診日に国民年金、自営業の方とか学生さんとか扶養されてる配偶者の方とかですね、こちらに入っていた方が対象になるのが障害基礎年金。これは1級と2級があります。で、厚生年金、つまり会社員の方とかですね、こちらに入っていた方が対象なのが障害厚生年金。こちらは1級から3級まであって、場合によっては1期の障害手当金っていうのもあります。
厚生年金だと基礎年金もプラスされるんでしたっけ？
あ、そうですそうです。厚生年金の方は基礎年金に上乗せされる形ですね。
ふむふむ、じゃあやっぱり初診日に自分が会社員だったのか、それとも自営業だったのかとか、そこでまず大きく分かれるわけですね。
まさにそこが最初の大きな分岐点です。それで次に大事になってくるのが、じゃあいつ請求するのっていうそのタイミング。資料にも認定日請求、事後受賞請求、初めて2級ってありますけど、これ受け取れる期間が全然違うんですよね。
そこがすごく重要でして、まず認定日請求、これは初診日から1年6ヶ月経った日、これを障害認定日って言うんですけど、この時点でもうすでに基準の障害状態、1級か2級だった場合に使う方法なんです。これがもし認められると、過去に遡って最大で5年分ですけど、年金を受け取れる可能性があるんですよ。これは大きいですよね。
ああ、なるほど。遡ってもらえる可能性があるのはこの認定日請求だけということですか？
そうなんです。原則として。一方で、事後受賞請求、これは認定日の時点では、そこまで重くなかったんだけど、後からだんだん悪化して、それで障害等級に該当した場合ですね。
これは請求した次の月から支給が始まるので、遡りはないんです。
で、初めて2級っていうのも似ていて、過去に該当しなかった方が、その後、文字通り初めて2級以上に該当した場合、これも基本的には請求した次の月分からですね。
タイミングを間違えると本来もらえたかもしれない過去の分がもらえなくなっちゃう可能性もあると。これはちょっとちゃんと覚えておかないといけないですね。ただ請求すればじゃあ誰でももらえるかっていうとそうでもなくて、納付要件っていうハードルもあるんですよね。
はい、そうなんです。原則としてちゃんと保険料を納めてましたかっていうのが問われます。すごくこうざっくり言うと、初診日の前々月までの期間で見て保険料を納めた期間、これ免除期間も含むんですけど、それが全体の3分の2以上あるか、もしくは直近の1年間に未納がないか、このどっちかを満たす必要があるんです。
資料にあったの、糖尿病性腎症の NG 例、あれは直近1年に未納があったからダメだったというケースですね。
そうそう、そういうケース実際にあるので注意が必要ですね。
ただここにも例外があるんですよね。20歳前障害、つまり初診日が20歳になる前だったら、この保険料の納付要件は実は問われないんです。
ですね。じゃあ保険料を払っていなくても20歳になる前に初診日があれば可能性はあると。
ええ、ただしその代わり本人の所得が一定以上あると支給が制限されたり止まったりすることがあります。
なるほど、所得制限がかかる場合があると。手続きの面で言うと書類集めが結構大変そうなイメージがあるんですが、特にこれは絶対いるっていう書類は何になりますか？
やっぱり一番大事なのは受診状況と証明書でしょうね。これでその初診日を証明するわけです。最初の病院でもらうのが基本なんですけど、資料にもありましたけど、もうカルテがなくて証明が難しい なんてケースも少なくないんですよ。
うわ、それは困りますね。
ええ、それから障害の状態を示す診断書、これは障害の種類によって専用の書式があります。あとご自身のまあ発症から今までの経過とか、生活で困ってること、仕事の状況なんかを書く病歴、就労状況等申し立て書、この3つが本当にこう柱になりますね。
その申し立て書っていうのは自分で書く書類ですよね。書き方次第で審査に影響ってやっぱり出るものなんですか？
それは影響ありますね。診断書だけでは伝わりきらない日常生活とか仕事で具体的にどんな支障が出てるのかっていうのをしっかり伝えるためのすごく重要な書類です。
なるほど。あとこれもよく聞く話なんですけど、障害者手帳を持ってるから年金も自動的にもらえるんじゃないかって思いがちですけど、これは違うんですよね。
ああ、それはもう明確に違いますね。よくある誤解なんですけど、手帳っていうのはあくまで福祉サービスを受けるためのもので、障害年金は所得を保障するための制度。目的も審査の基準も全く別物なんです。だから手帳が3級でも年金は2級に該当するとか、その逆も全然あり得る話です。ここは本当混同しやすいポイントですね。
いやー、今回障害年金制度の本当に大事なポイントをいくつか見てきましたけど、やっぱりまずは初診日、この日にどの年金に入ってたか、次に納付要件をクリアしているかどうか、それから遡ってもらえる可能性の認定日請求を意識したその請求のタイミング、このあたりが特にこうキーになるなと感じました。
そうですね。あのうつ病の例でもありましたけど、初診日の特定自体が難しいなんてこともありますからね。関連しそうな記録はやっぱり早めに確認しておくのが一番いいと思います。あとちょっと補足ですけど、厚生年金の方の場合、もし加入期間が短くても最低でも25年分、つまり300月加入したものとして年金額を計算してくれるっていう300月みなしっていう有利なルールもあるんですよ。これも知っておくといいかもしれません。
なるほど、300月みなし。この障害年金って資料にも少し書いてありましたけど、例えば傷病手当金とか労災保険とか、あるいは会社の給食制度とか、他のサポート制度ともなんかこう関係してきそうですよね。
まさにおっしゃる通りです。全体像の中でご自身の状況を考えたときに、どの制度をどういう順番でどう活用していくのが一番いいのか、今回の情報があなたがそれを考える上での何かこうきっかけというか一助になれば嬉しいですね。
そうですね。例えばですけど、今回の話をヒントに、今後主治医の先生とか、あるいは会社の人事の方と話すときに、どういう情報を伝えてどういうことを聞いてみたらいいか、ちょっと具体的に考えてみるなんていうのもいいかもしれないですね。